冒険。
はい、エルマーの冒険第50回目。
あ、
元気なおい。はい、50回目の更新となります。エルマーのシンディです。よろしくお願いします。
エルマーのアンナです。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、記念すべき50回目ですよ。
そうですよ。
なんで二人なんでしょうか。
ヨネがいないからです。
ヨネちゃんがね、今現在こちらの方に向かっているということで。
本当かよ。
まあ、後で合流して3人体制で、ちゃんとね、収録も行いますけども、ひとまずね、彼来るまでは二人で。
間に合うのかな。
なんでこのまま記念すべき50回目を二人で終えてしまうんですか。
うん。だったらどうしようかね。
ねえ。
まあ、いっか。
よくねえよ。エルマーの冒険だよ。
そうだね。
っていう形で。
そう、は
い、
最近すごいね、暖かくなってきて。
そうですね、一気に暖かくなりましたね。
うん。風もなんか春1番とか2番とか3番とか4番とか5番とかっていっぱい吹いてて、もうすごいのよ花粉が。あ、だしさ、別に花粉症ってわけでもなくもない。
花粉症だよ。
あ、そう？
花粉症だよ、バリバリの。
もう思いっきりなんかアレルギー性鼻炎なんですけど。
花粉症っつうんだ、それ
。なんですけど、まあアレルゲンがずっとほとんど1年中なんか、
まあ年中ズビズビやってますもんね。
あるんだけど、うん、まあでも夏になるとね、近場にほらブタクサとかさ、
はいはいはい、
秋になってさキリンソウとかさ、
はい、
ないから、
うん、
まだもうちょっと普通にしてられるんだけど、うん、この時期はすごいよね、毎年 ね私ね、
完全にアナさん鼻声ですもんね今ね。
え、ほんと、うん、私今普通のつもりで喋ってたん
だけど。いや、めっちゃ鼻声ですよ。
マジか。
はい。まあ私ね、基本的に花粉症これっぽっちもないんで。
すっげえムカつくんだけど。ほんとにムカつく。すっげえムカつくんだけど。
もう鼻痛いの。だからうちの家族花粉は平気よ。
鼻痛いのよ。
うん。時折なんか体調悪い時とかに、
どうした
アレルギー症状出ることはありますけど。だから基本的に私花粉症はないので。
どうでしょう、この間ね、
ま
あ、この間ちょっと面白い話思い出した。
はいはい、どうしました。
この間ね、ドラッグストアに行ったら、
はい、
鼻マスクってあるの知ってる？
鼻マスク、
うん、なんかね、イソギンチャクのちっちゃいのみたいなやつをね、
うん、
がね、こう2つこうつながってるのね、うん、
はい、
でそれを小指でフンフンって鼻の奥に入れるんだけど、
はい、
それで鼻のマスクなんだけど。
そんなんあるんだ。
うん、あったの。それで、あ、これって何、何ほら、マスクをしてられない時とかってあるじゃない。TPO の
状況でね。問題でね。はいはい。
で、だから、あ、そういう時にいいかなとか思って、本当に目立たないのかな、本当にマスクの役目果たすのとか思って、
うん、
買ってみたのよ。お試し
のが、
なんか3個入りで500円でお釣りが来るんだったの。
結構高えな。まあいいや。
でもお釣り来たのよ。うん、2円ぐらい。
まあいいや。
それで、あ、いいかなと思って買ってみて、それでなかなかさする機会がなくて、
うん、
この間友達とランチに行くときにそうだと思って知ってみたの、うん、初めて。したらね、説明書には最初初めて入れる人は違和感があると、
うん、まあ当たり前だね、
まあそうだよね、うん、鼻の中に入れるんだから、
はい、
違和感があるけど、でもちょっと経つと慣れてきて全然なんかしてる感覚がなくなるよと。
ほう。
あ、すっげえいいじゃんと思って。
まあそうですね。
で、一回ね、それなんか水にちょっと湿らして、キュッて絞ってから入れるのよ。
ほー、う
ん。なんかね、そういうふうに書いてあったからやってみたのよ。
うん、
したらね、
うん、
で、クイクイってね、首で鼻の奥に突っ込んだわけですよ。
はい、
で、最初ね、やっぱ違和感バリバリじゃんと思って。
そうね、
で、もうなんか、あ、痛いなーぐらいな感じでね、
うん、
思ってたな。そのうちこれなくなるんだなと思ってたんだけど、それで、まあ、メイクをして息をよっと出かけたわけですよ、
はい、
だけどもなんか嫌だから、やっぱマスクはねして、
一応してるわけだね。
で歩いて行ったわけ、うん、歩いて行こうと思ったんだけど車で行ったんだ、
うん、
それで、あ、友達に会ってポッてマスク取ったら、でその話をしたら全然目立たないよって、全然分かんなかったって言われた。なんか鼻の下にこうなんかシリコンのこうゴムみたいなで、なんか繋がってる感じ
にな って、
そうそうそうそうそう、あるんだけど、でも全然目立たなくて全然わかんないよって言われたりとか、あと上向くと、
うん、
見えるからわかるかなって感じだけど、全然普通にしてるとわかんないよって言われて、あ、そうなんだって。それでね、でも違和感がそのうちなくなるって言うんだけど、私すごく痛いんだけどって言っておかしいんだけど痛いんだけどって言って、で 鼻をすするとね、
はい、
なおかつ痛くてね、
まあ、中に引き込まれますからね、
痛いとか思ってて、でまあまあいいやと思って、それでご飯がランチ頼んで出てきたわけよ。で食べ始めた、はい、食べ始めるとさ、やっぱりさ湯気とかでさ鼻の奥が詰まるわけよ、
はい、
すると鼻をずって吸いたいわけよ、
はいはいはいはい、
だけど鼻詰まってるから吸えないんだけど痛いの、ここなんていうの、鼻のこの奥のところ、なんか軟骨の手前のところが、はい、もうゴリゴリする感じで痛くて、で食べてる途中でごめん外していいって結局外しちゃったんだけど、うん、でそれね、レギュラーサイズだったの、
サイズの間違いかい、
ね、でもね S サイズっていうのは売ってなかったのよ。
え、そう
なの？うん、だけど説明書をよくよく見たら S サイズって書いてあって、
うん、
私絶対これ大きかったんだよなと思って、
うん、
うん、そんだけ
え、
ね、でもだからみんなそうそうそう、だけどみんな誰かさ、ほら気になった人使ってみてみてって。
あれでもそれつけてる時って鼻水どうなんの？
あれね、
塞がれてんの？
そうそうそう、塞がれてるっていうか鼻水は垂れてこない的な感じみたいな感じで、ちゃんとちゃんと
蓋になってる。
そう、ちゃんとはまってると鼻詰まらないし、うん、で要するに汚い空気が入っていかないから、そう、鼻水が垂れないみたいな感じだよ。だから鼻よく拭いてからキュッキュッって入れるといいんじゃない？わかんないけど。でもやってみて今度。
いや、俺はいいけど。
あんたじゃなくて、うん、
皆さんがね。なるほど、ね。
誰かね、やってみて。私はなんか S サイズだったらちょっともう一回試してみたいなとか思って。
なるほどね。アナさん今日めっちゃ元気だけどね。俺が今日元気があんまないっていうね。
そうだね。
うん、
なんで？
昨日飲み会だったんですよ。
そうだね。
そう。
ずるいよね、それな、その飲み会ね。
前の何回か前の時にもやっぱ同じような話題だったと思うんですけど、教会関連のね若い連中と飲んでたわけなんですよ。
するよね、
うん、で
絶対私が呼ばれてもいけないっていうまあいいけど、いいけど、
そんで一次会が7時から、まあ、9時過ぎぐらいまで、で二次会がまあそこから12時ぐらいまでかなやったわけですよ。でそこから3時間に突入しましてですね、夜中カラオケに久しぶりに行ってきました。
よかったね
いや一緒に行ったのはね20代そこそこの女の子たちなんですよ。
よかったね、若い子に囲まれて、
囲まれてましたけど、一歩間違えると僕は通報されるんだろうなと思いながらちょっとビクビクしてたんですけどね。
なんで通報されるの？
いや、わかんないけど、35のおっさんは
別にわかんないじゃん、そんな。
まあね、でも俺が男一人に対して女の子3人だからね。
よかったね。
まあいいんだか悪い、まあ楽しかったんですけど、楽しかったんですけど、その子らが歌った歌っていうのはさ、いわゆる今時の新しい歌なわけですね。
うん、
まあ、西野カナさんだったりとかさ、
はい、
ああいうタイプの曲なわけですよ、
はい、
俺も歌手名もわかんないけど曲もわかんないっていう状況なのね。でテンポは非常に速いのね、今の子ってすごいね
おっさん
か、 なんかねもうついていけなくて、普通に初めは一生懸命歌ってたね、俺もなんかしら久しぶりにと思って歌ってたんだけど、あ、これでも俺邪魔しないで普通にこうぼーっと見てた方が、あの子で普通に歌って楽しいわけだからいいやと思ってぼーっとしてたら時間が終わったっていうなんか若い子たちがキャピキャピしてんのをこうちょっと同じ部屋に同じシチュエーションでいるのにちょっと弾いてみてるっていうあー、うん、みんな惜しくなったっていうね
やだー、
完全おっさん目線でしたけどね。
いやだねー、混ざれなかったんだ。
混ざろうと頑張ったけどね。
でもなんか混ざらしてくんなかったんだ。
いや、そんなことはないよ、向こうは迎え入れてくれようとしてると思うよ。
でも無理だと思ったんだよね、
うん、俺の中でね、一つカチャンってこうロックがかかったの
シャッターが
シャッターがシャッターまでじゃないな、網戸ぐらいが閉まってるとりあえず中にいるよ、一緒にいる、もう大丈夫だよっていうでもさすがにさ、若い子その状況で出させるわけにもいかないかなーなんて思ってさ、俺も酔っ払ってんじゃんなもんで、カラオケ内出してで、
バカじゃん
タクシーで家までちゃんと送って
バカじゃん、何そこだけさお父さんしてんの、
そう、
俺も自分でだってさ、今時のさ学生の方がお金持ちだよ、
知ってるよしかもそのうちの人がその社会人だよ、
そうでしょやだー、しかもなんかさ、うん、そういうのダメだよ 気をつけないと、ほら、今度からそういうのはさ、次期お嫁さん候補みたいな人にだけそういうことすればいい。そうやって八方美人なことやってっから、
八方だ、そのつもりでもないっちゅうね。別に口説き落とすために八方美人で金子取るわけじゃねえもんよ。だって自分が面倒見てた子供らだもん。先生が生徒と一緒に行くようなもんですよ。
いや、だってわかんないよ。うちのお姉ちゃんとこだって先生と生徒で結婚して
るの。そうだね。そうですね、お宅の姉ちゃんね。
二人もね、はい。
はい。
あ、そういうこともあるんだよ。あ、人生どこで転げ落ちるかわからない。
ごめん、今おかしい。
なんで？
おかしい。人生どこで転げ落ちるかって、転げ落ちるかわかんない。どう転がるかだったらいいんだけど。どう転がるかわかんないだったらいいんだけど、どう転げ落ちるかわかんないと怒ってんじゃん、それ。
うん。
いや、うんじゃなくて。
いや。ほら、結婚は墓場？
ああ、そういう意味でね。
あれ？違ったっけ？
違うね。っていうか、エルマーのさ、まあ、ヨネちゃんはね、結婚してるわけじゃないですか。
そうだね。
結婚してるわけですよ。で、まあ
私。してるわけですよ。私にそこに力説されてもさ。
私はしてない状況だったりとかして。で、まあ俺と結婚してないから、とりあえずその結婚そのものに、ある程度の理想とかって持っちゃってるじゃないですか。
自分が。ちょっと待ってね。はい。私は結婚してるよ。
はい。はい、うん。あ、はいはいはい。まあいいんですけど。うん、でね。で、4年は4年でやっぱり、まあ新婚ではないんですよ。まあ結婚して数年じゃないですか。確か。
2年か3年
ぐらいだよね、確かね。
3年目とかじゃないの？
うん。っていう状況なんで、まあ、まだまだ、ね、この間もなんか、Facebook で、こう、江ノ島行ってきたみたいなさ、唐突に、って書いてましたけど。
そうなんだ。
うん、なんかね、なんか、唐突に江ノ水に行ってくるとかどうこうっつって。
あ、
どこに行く？どこでも江ノ水行くか、行くべって感じで、嫁さんと行ってきたとかっていうのが書いてあった。仲いいな、この夫婦っていう。会ったことないけどね、うちらね。
そうだね。そうなんだよね。
そう、一回待ってない。
会ったことないね。
そういう状況なわけでね。こう、それに、アナさん時折こう、現実をスコーンで突きつけてくれるもんで。うん、あなたと、あなたの、ご兄弟の皆さん。
あ、いいでしょ？
よくね、うちのライブ来てくれる方なんかもいらっしゃいますけどね。
いいことでしょ？
そう、現実がスコーンで出てくるっていうね。
そうだよ。そんなもんなんだよ。
はい。
そんな理想を掲げてたらもうなんかがっくりしちゃうからね。
そうね、ただいま、あ、お疲れ様でした、今日も仕事大変だったね、まあね、でもなんとか頑張ったよ、
あるわけないじゃん、ね、そんな会話、
先にどうする、ご飯にする、お風呂にする、あー、風呂にしちゃうわ、ちょっとごめんね、ちょっと遅くなっちゃうけど、あ、大丈夫、待ってるからとかっていうのないの？
ない
んだ。
全員してお帰りとか言ってご飯食べる、え、食べんのみたいな感じだよ。え、今頃帰ってきて食べんのこれからみたいなさ。
でまだそういった会話があんならいいよね。食べんの、うん、じゃあメール起こしなさいよ。
はあ。
っていうような。
そうか、そういう展開にすればいいのか。
おい、そうしたいのかい。怖い怖い。
そうだよね。うちは、そうだね。うちは。
いや、別に、ポッドキャストっていう、交渉の皆さんにさらす言うところで、あなたの家の事情を話す必要は特にないんだけど。
そうだよ。うちはだって仲いいもん。
そうですよね。
そう。
じゃあ仲いいから、俺もよくお邪魔させてもらってますけど。
そう、みんながね、来てね、気持ちよく過ごせるのはね、仲がいいと思いますよ。
そうですね。
一応
っていうな、そこ言う、う
ん。あ、そっか。いや、でも、真面目に、そうだよね、いい人だもん。
ですよ、本当に。
ですよ、
俺がフォローするの
も。なんでさ、そこで変なフォロー入れないでくれる？
はい。はい、まあ、そんなことでですね。まあ、
楽しくなってきたね、春だしね。
そうね、またなんか。
うちもね、お兄ちゃん卒業したし、うん、
あ、そっか、
うん、で4月からもう新生活ですよ、よくわかんないけど、
実家から行くの
仕事、とりあえずね、まだね、どこに配属になるのか、
それによってか
決まらないので、なんか出るらしいよ、
出るって
家を、
あー、やつはそうだろうな、
うん、
そ
う、
俺なんか全然家出る気ないけどね、
うん、でも私最初はなんかちょっと寂しいかなとか思ってたんだけど、
うん、
でもまあ別にほら大学の時何回かね、
まあ寮生活してたし、
ね、口出をしてたから、うん、まあそう考えたら別にいいかとか思って、
うん、
いいかっていうか、うん、やっぱりほら人それぞれ考え方があるし、うん、人それぞれ生活があるんだから、
うん、
まあいいかなと、ただそしたらこうね、家に戻ってきたときは家には家のルールがあるんだよっていうのを再認識してもらえることもあるわけだし、
はい、
いいかなとかは思うね。
なるほどね。
あ、でもこの間 あの子がね、
うん、
タカちゃんがね、
タカちゃんが、はい、
言ってましたよ、突然唐突に、
はい、
うちの子に向かって、あれ一人暮らししたくないのとか、しますよって言ったんだけど、うん、そういう会話から始まってて、いやでも一人暮らしはほんと寂しいよとか言ってなんか言ってたよ、すっげえ笑っちゃったんだけど、なんか最初の一人暮らしで超楽しかったのは最初のうちだけだったって言ってた。
だから俺もそうなんだよね、その一人暮らしの経験が全くないから、
うん、
例えば仕事今の時なんかそうじゃん、特に今俺毎日毎日11時に帰ってくるから、うん、っていう状況で家帰ってきてさ、一応まあ家入ってきてただいまーって入ってって、でシーンとしてるわけでしょ、
うん、
で冬場なんかもう寒くて
冬
固まってるわけじゃん、やだねやっぱり、
うん、
でそっからさてと、じゃあ料理を、まあ夕飯を支度しつつ、あとアフロ沸かしなきゃとかって始まるわけでしょ、
うん、
やだそれ私それはやだ、
余ったれ、
うん、だって35年間自家暮らしですもん私
そうだからね、言ってたよタカちゃんがね、そうなんか一人暮らし最初だけだったな、楽しかったなって言ってた、あとはやっぱりちょっと寂しかったって言ってた。
でもお宅の息子さんの場合にはなんかそれは普通にエンジョイしそうだけどね。
そうそう、だから多分ね、うるさいのがいなくなってちょうどいいんじゃないの、私がね、
まあ親しかり、あとまあ兄弟しかり、
うん、
が常に一緒にいた生活だからね、それがだから外れるっていうのは
まあね、
まあ親からすれば寂しいかもしれんけど、
まあでもさ、いや寂しいよりもなんか喜ばしいね、
おお、なるほど、
っていうふうに考えるようにしているわけですよ。ま
あね、とりあえずはあの初任給ないし、その次の給料ぐらいで何かおごってもらわないとね。
大体さ、初任給だいくらもらえるのか知らないんだけど、
おいおいおい、
本人も知らないんだけど
あ、そうなの、
うん、
あ
と普通さ、それ給料で決めんじゃないのとか言ったんだけど、全然聞いてないから知らないって言ってた待遇は知らないって言ってた。
仕事ってお金のために働くんだからね、
うん、はとか思って、そういう既得な人なんですよ、うちの子は。
うちの社長も言ってましたけど、
笑っちゃうよね。
まずは心で、次が即もう並んで金って。
あ、そうなんだ、
うん、心がないと続かないから、それはそれで。
あ、そうなんだ、
っていう話をよく、
まあ、
特にうちみたいな小さい会社はね、出てきますけど。
私は仕事は楽しくなきゃ仕事じゃないと思ってるから、
あ、
うん、楽しく毎日こう通える。
あ、そう、俺それはないな、う
ん、だからその楽しいの中に、楽しいって楽の楽しいじゃなくて、
うん、
愉快の言うの楽し
い
な感じ。だからそんな中に苦労もあるし、
うん、
嫌なこともあるし、
うん、
辛いこともあるけど、でも行くの、毎日行ってそこへ行って仕事することが楽しいと思って。
プラマイで考えたらプラスになってる、うん、結果的に。
だから、うん、マイナス思考ですごく嫌、あ、今日も行くのか嫌っていう風な感覚で仕事に向き合うことは今まで一回もない。
ああ、うん、俺でも結構そういったとこあるかもしれんな。仕事そのものは嫌です。遊んで暮らせれば遊んで暮らしたいです。で、嫌な仕事の内容もやっぱりあります。ただでも自分がやっぱり家族を養うんだから、お袋と弟を養っていくんだからっていう部分で行かなきゃならんっていう使命感とか責任感で体も動いてる感じだから、絶対にズルもしないし、
どんな仕事でも与えられた仕事が好き。
まあ偉いね。
楽しい。だから好きになろうと思うし、その仕事好きになろうと思うし、うん、楽しくやっていこうとかも自分で思うし、そうやってる。
もちろんやりがいとかはね感じてるし、うん、もちろん前向きに頑張ってるんだけど
ね。だからね、前になんかねちょっとあったね、その人間関係のところではね、うん、ちょっとね、
はいはいはい
はい、ダメなんですよ。
あ、そうかそうかそうか。
弱くて。
そういった部分が発生しちゃうと、行く気力がなんの部分、
気力中が。気力はあるんだよ、行くんだけど、もう本当にいることが辛くなってきちゃう。なんか辛くなっちゃうとか、自分も辛いんだけど、多分その相手もきっと私なんかの顔見てたらすごい腹が立って嫌なんだろうなっていうのを先に思っちゃうから、そういうなんかところにいるんだったらって思って、前のところはもうなんかさよならってしちゃったんだけど、
なんか昨日集まったその教会の面々とかにしてもさ、結局まあうちらみたいなリーダー側、面倒見てた側っていうのは全員社会人続いてるわけじゃんか、
うん、
で来てる連中は、現在社会人やってるやつもいれば、現役の学生のやつもいるし、
うん、
であとはちょうど 新社会人、
はいはい、
になるやつとかもいるわけじゃんか、
うん、
緑で緑で、
緑で、
で、やっぱり新社会人は不安抱えてるし、現役社会人でもうそのもう社会人歴が10年以上超えてるうちらみたいな世代の人間ではなくて、まだ 2,3 年とかの人間とかからすると、
うんうん、
もう辛くて泣きそうとか毎日泣いてるとかって言ってるわけよ。なんかほーとか思って。
そうなんだ。私社会に出て1年目の、
うん、
1年目の時にはもう本当に毎日終電かもしくは終電なくなっちゃう時間で帰ってきてた状態で、朝も、まあ、あの何新入社員たちがこう鍵を開けたりとか、うんうん、その朝の準備とかを順番でするので鍵当番とかいうのがあってね、
はいはい、
でやってたりとかしたから、もう全然なんかなんだろう、本当に辛くはなかったね。楽しかったね、それも。 うわ今日もまた終電かとか思いながら、あと終電なくなっちゃうと歩いて帰るんですよ。その頃あの成城学園に住んでて、
はい、
代々木上原から、
おお結構な距離だ。
ああもうなんか泣きそうになりながら、だってお金持ってないじゃん。
それ出ないの、会社の方から。
出ないっていうか、まあ言えば出るだろうけど、でもそれが毎日だからね。うん、なかなかやっぱりそれは言い出せなくて、まあいいよって言われたんだけど、だからあとは終電ギリギリだと途中までしか帰ってこないんですよ。共同まで、共同止まりとか昔小田急線あったから、そうすると共同から歩いてあと帰るとか。
とりあえず労働環境ってさ、
うん、
絶対に昔よりか今の方が良くなってるよね。それはそれです
ごい、そんな、うん、ですごい嫌なことあるとか言うけど、でも昔なんて今みんなねほらパワハラだセクハラだ言うけど、そんな普通だったからね。
そうだよね。
もう何を言ってますねんとか思っちゃうぐらい。
そうなんだよな、そこら辺がね、うん、なんかちょっとこういろいろ昨日も話して思ったけど、
みんなね、そう今の若い子ね、ほんといろんなことで大変だとは思うんだけども、もっと頑張って、
うん、あの
頑張らなくていいな、楽しみなよ、もっとその状況を。
そうだね、うん、あとは自分が自分よりか下を見るってわけじゃないんだけど、自分よりかきつい状況で働いてる人っているはずなわけじゃんか。
まあそうだね、
なんか感覚的にその自分も、ね、自分も恵まれてるはずみたいな感覚っていうのはなくさないでほしいかなとかと思うけどな、うん、どうしても無理だよだったらそれ言えばいいけど。
そうだよね、うん、でなんか今ほらさ、結構楽してお金が入るような仕事に就きたがる人が多かったりするみたいな感じはあるね、う
ん、楽な仕事ってなりません、
うん、でもねえ、そう
楽な仕事の社員だったら宗教を起こすか。
そうなんだ、うん、まあそこ行くと変な話になるからやめようぜ。
じゃあ以上フリートークのコーナーでした。
よくわかんねえ。
あ、来た来た、
あ、よくわかりました。
走ったんだ、走ったんだ、
あー、間に合った、すげえ、
臭っ、臭っとか言う。いやー、やっぱヘリ使っただけあった、
ヘリか、ヘリでしたんだ。さあ、まあ、ね、せっかくの50回目の更新となりますので、はい、やっと3人揃いましたと、
ね、よかったですね、
よかったよかった、
今日もやっと会いましたよ。
すいませんでした、申し訳ないです。
50回目の更新なのに米不在っての勘弁だよね。
米、
ね、
不在、てんてんてん、どうしちゃったのかな、
どうしちゃったのかな、になっちゃうね。
まあ、せっかく揃いましたので、ライブの、ね、告知からおっ始めたいと思うんですけれども、はい、ライブが近づいております、4月の27ですね、おなじみ CSS さんの、イベントに出演させていただきます。はい、下北沢モザイクで、オープンが17時、スタートが17時半、
はい、
でうちらエルバートップバッターでございます。
やったー、
はい、
トップバッター楽なのよ、気持ち的に楽なのよ。
え、 いいですね、いや終わってすぐ飲めるから。
それもそうなんだけど、はい、他の人のライブを見て緊張しないじゃん。
ああ、そうそうそう、
あ、まあ、そうだね。
でほら、まあ、顔見知りが多いにせよさ、顔見知りも多い上で実力派が多いじゃん今回。
はい、そうなんですよ。ていうかもう、うん、基本そっちだよね。
そっちだね。いいですよ。なんでしょっぱなにサクッと終わらせてしまえ、 うちらっていう。
僕らは前座でサクッと
梅雨払いで、
なんかどっかで聞いたことある、うん、それうわーやー
っていう形で、4月の27日下北沢モザイクで、はい、ライブがあるのと、5月の4日、
はい、
小田急相模原
続きますね。
続きますね。1週間後ですね。5月の4日、
ガ
ギおなじみ小田急相模原 T-ROCKS の方に出演させていただきます。
はい。
やった。
はい、
来ました。
まあ、2週続けて皆さん来ていただけるといいですね。
いいですね。
そうですね。
嬉しいですね。
どちらも来てくれると嬉しいし、どちらかしか来ないという人もね、どっちかには来て。
どっちかにしか来れないという人も、どうにか都合つけて両方来る。
一応ね、新曲も用意してます
ので。おー、そうですよ。
久しぶりだね、まあ、新曲。
久しぶり。新曲。
だフォーシェイプス作って出して以来なんでね。
出して以来、もう。
え、あれいつ出したんだっけ、ね、
もう覚えてない。去年
だっけ10月ぐらいじゃなかった？
10月だか9月だか、うん、そこら辺だった
。9月か、
うん、でも実際曲そのものはもっと前からできてるから、ほぼ半年以上は新曲できてなかったからね。
そう
だね、
やっとですよ、
ね、
やっと手をつけました
確かに原曲は前からあったいろいろと
ね。
まあそういった形で、そしてですね、エルマから一つの、報告事項があるんですけれども、
はい、
はい、
そうでございますね。
5月
では、
はい、5月の4日のそのライブをもって、はい、一旦お休みと。
なんで？
いう形ですね。
ですね。はい。
まあなんでかと
言いますと、
はい。まあ私米がですね、お父さんになることになりました。
お父さんになれるのかな。
なれないね。
違う、まあお父さんはさ、
なっていくんだろ、お父さんが。
そう。
あ、
いや違う。
違う。
子供にお父さんに育ててもらうんだよ。うんうん、
ああ、なるほど、いい発言だ。
言いますね。
ね、お父さんにしてもらっていくんですよ、ね、
お父さんにしてくれるかな。
無理って。
あいつは。
これやだみたいな。
予定日が、
7月の9日ってことになってます。
あ、はい、ということでですね、まあ、
いい
あの、なんだかんだね、その、
ちょっと前に七夕とかに会うといいね。そうそうそう、うん、
まあね、うまくいけばね。
ね、
うまくいけば、うまくいくっていうか、もう
ちょっと早まれば。
うん、まあね、実際のところ、あの、奥さんの方のケアもありますし、ね、産前産後いろいろ忙しいのもありますし、まあ、ね、まあ、音楽とかやったりとかっていうのもね、大変なので、うん、一旦お休みという形を取らせていただきたいと。はい、
そうですね、
いう形になりますので、うん、あの言葉で言うと無期限活動休止になるんだけど、
うん、
あの
やめようよ、
そういうその言葉やだよね、なんかね
無期限活動休止になりますね。
もうさ、しんちゃんさ、そうやってさ言葉でブチって切るから嫌なんだよね。
だからそういうふうになっちゃうけどってなっちゃうんだけど、うん、でも実際のところはその
でもさ、ね、あれだよね、せっかくここまで続けてきてね、ちょっと残念だけど、でも嬉しい残念だからちょっといいかなっていう、ま
あね、だからよくね、その喧嘩別れみたいな部分だったりとかさ、音楽性がどうの今更音楽性の違いってなんちゃうこれだっていうような、ああいう話じゃないんでね、普通に続けたいけどちょっと今バタバタしちゃうんで一旦休みしましょうっていう部分なんで、まあいずれあのエルマができるようになればまた復活するでしょうし、うん、なんであのまずこのポッドキャスト、あのエルマの冒険に関してはそのまま、私アナさんの方で更新をしたりとか、まあもしできればね、米もつごをつけばね、あのちらっとポッドキャストのみ出演したりとかっていうの
も、久しぶりに参加とかもたまにできればいいかななんて、
またヘリ出さなきゃ、
そう、またヘリをねチャーターして、
うん、その負担経費で落とさないでね。
そうですね、
はい、っていうのだったり、まあ、私は私で、うん、あのソロアーティスト竹中真嗣としての活動は、まあ、続けていきますので、そういった部分であのこれからも応援の方よろしくお願いしますという感じになります、は
い、お願いします、
はい、ですのでね、
まあ、
そんなこんなだからね、
うん、大変申し訳ないんですけれども、
活動開始から2年間、2年だよね、まあ、そうだね、2011年、
まあ、短い間でしたね。ここまでは
不安そうな言い方が
いや何年だっけと思って、
いやでもそのぐらいだ、
2年間
ですよね、うん、
だから2011年 の, あの震災直後にデビューライブをしたっていう。
そうだよ、そうだったよ。
そうですよ、あの時はトミー君いましたけど。
そうだよ、あのそうだよ、 2年前の、あのバレンタインあたりに、あそこのどこだっけ、どっかの路上でやってたのに見に来てくれた。
ああ、そうそうそう。ナミちゃんの、ね、そんなこともありましたね。
あんなあたりからだよね。
そうだね。だから年明けでスタジオ入ってなんかやってこっかっていう部分から始まりのだから、まあ、
そうそうそう、
まあ丸2年。
ちょうど丸2年な感じ
の活動で、ね、まあライブも何本もやりの、CD2 枚作りの、ね、なんだかんだね、あのみんなで遊びに行ったりとかいろんな形で活動してきましたし、これからもね、あのもちろん継続していきたい部分ではあるんですけど、
はい、
一旦お休みという形。
という形で。
はい。これでね、あの、米がパパになって帰ってくるとよ、
うん、
子連れで
ポッド
キャスト、
子連れでポッドキャスト
ギャーギャー
ギャーギャー言う、
どんな父親なんのかね君ね、うん、
いやだからわからない、
はいはいはいはいはいとか言えるんだよ、はい、ちょっと今静かにしようね、はいはいはい、ね、は デレッデレのおじちゃんだよ。やるわけです
よ。デレッデレなんだろうな。そうそうそう、やっぱり、うん、初の子ってどうなんだろうな。全くもって予定もないから、私からするとさ。笑い事ではないけど、ではないね。
予定を頑張って作りたいですね。
私はか、
え？え？
何？今何つった？
いや、私もなんか初めての父親の気持ちはわからないなって。
そりゃそうだよ。
ね、私も予定わかんないな
って。父親になれないでしょ。
おいおいおい。
もう頑張るか今からっていう。
頑張んないよ、もう。やだよ、いらんよ。もういらんわ。私はもう自由だみたいな。
おい、子供が成人したから手離れたんかい、もう。ああ、そっか、パパさんですか、
うん、パパさんです ね、
ちゃんとなんか何をお祝いしようかな、うん、何をお祝いしようかな、お、
なんか歌、
いいよ、いやね、
いや歌いらない。
俺もそう思う。、うん、
泣く
歌。だとかね、まあ、とりあえず役に立つものなんか探しますよ。
おお、ありがたいですね。なんだろう、
どうしようかな。
嬉しいよね、なんか近くに赤ちゃんが生まれるっていうのが一番。
そうだね、うん、
自分の手煩わさないし。
単純それは言うよね、うん、よくね、なんかおばあちゃんとか、そうそうそう、おばあちゃんとかそういう気持ちなんだろうね、うん、
他人の子は可愛いし、うん、
だから落ち着いたぐらいでさ、あの、まあ、アクトに連れてきてもらうとアクトがタバコ臭いからさ。
そうだね、う
ん、なんで、まあ、ちょっとそれはちょっと難しいもんはあるけど。
なんで、あの、こっちがね、ヨネのいる方に行って、うん、見せてもらうと、
ああ、でもいいですよ。、うん、その方がいいかもしれない。
その方がね、確かにね、うん、でついでに大山登りに行くとかね、俺とかなんかさ。
あ、いいじゃん、近いから。
そうそう、行ってきてよ。
今すぐじゃねえよ。
豆腐食べればいいじゃん、豆腐。
体質改善だっけ。
いいよね、
大山豆腐。
ああ、そうか。ということで、なんかしみじみとしてますけどね。お休みですよ。
まあそうですね、まあちょっと言い方悪いですけど、まあこの今のまでね、うん、まあ応援してくれて本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、状況を見て、
はい、
て来れるように頑張りたいと思います
ので。また復帰するときに、うん、あのヨネさんとシンディさんのハモリが聞きたいっていう人はね、まだ生き残っていれば、うん、
生き残っていれば、
生き残っていればぜひライブの方もね、
また来ちゃうのか、
やるのみたいな感覚かもしれないですけどね。、うん、もうその頃は。
そうね、だから実際、ね、
あ、またやるんだねみたいな。
何年かかるかっていうのは本当わかんないからね、休みそのものも。だからもしかしたら普通にできるって言われれば、うん、ね、ね、1年ぐらいで帰ってくるかもしれんし、やっぱり、幼稚園に入るまでとか保育園に行くまでとかどうこうなる可能性もあるし、それはもう分かんないんで。
まあすごいね、それはだいぶ先だね。でもどうなんだろうね、本当に分かんないね、うん、ってことなんで。
そうなんだよね。でもまあアナさんが言うには、意外と男っていらないよっていう。男をやって別にいらないよっていう発言もあったんだけどさ。
なるほどね。
ひどい人みたいじゃんそれ。
でもそう言われたくないから、僕はやっぱある程度はやっぱ頑張りたいですよね。
もともと言わない家事とかやるしね。
そうそうそう、う
ん、そういった意味では、うん、奥さんの助けにはね、そうそうそう、
足しだ、
足って言おうとしては
奥さんの足しにはね、
助けになるでしょうから、うん、ね、いいパパになってくださいという部分で、あの、今後ね、そのユーマ今まで応援してくれたと同じようにヨネのね、あの、私生活の方を応援していただければ、
あ、ぜひ、
ありがたいなと。
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。、
まあ、どんな応援すればいいんだろう。でも私生活
大変だろうから、やっぱちょっと心配っちゃ心配な部分もあるし、ね、
あるよね、
う
ん、まあほら具体的な応援ってできないじゃん、お金とかさ、うん、
ご飯作りに行くとか、
ね、多分お金とかよりも多分ね、やっぱ子育ての方がやっぱ大変なんだろうね、うん、お金はなんとかなるとは思うんだけどね。
だから何かあったら、あの、ツイッターとかでつぶやけばいいんだよ。そしたら何かしら誰かしら返信くれるかもしれないし。
ああ、そういうことか、
うん、子育てって大変で、何がどうしたのみたいなさ、
うん、そうだろうね、
子供とコミュニケーション取れない知るか。
おむつ替えって大変とか、
ね、あ、いつか慣れるからとかさ。
そうそう、おむつ替えなんかな。まあでも本当にさっきアンナさん言ってたけど、身近で出てくると嬉しいよね、そういうのは、うんうん、いいパパになってほしいなとつくづく思うわけです、
はい、ありがとうございます。
はい、という形で、そっか、そうなると今回のエルマーの冒険、これで締めた方がサクッといくのかな。ライブの告知もしましたし、ね、うん、まあ、最後にじゃあね、あのエルマーの曲を聴いていただきまして、ぜひ次、はい、そのライブですね、まずは4月の26って言ったらな、さっきの俺、
そうそうそう、
26の下北沢モザイクの方に
もうぜひ来てください。
ぜひ来てください、
ね、で僕の声をね、 終わった後も聞きたいんであればもうぜひ CD も買ってて。
がっつりと、
もう最後の追い込みです。
27でした、27です。4月の27の土曜日ですね。西田真人さんもザイクでライブやってますんで、ぜひ来てくださいという部分と、あとごめんなさい、4月の6日にね、僕ソロで、記録して出てるんで、
はい、今、ポソッと言ったね。
こちらも合わせてぜひ。
宣伝しやがったの
そうね、
はい。最後の最後。最後まあいいや。そちらもぜひぜひ。
ぜひよろしくお願いします。ね、ということで、最後にですね、何聞いてもらおうか。新曲はなんだ、初心したいもんな。
いやーもうやっぱどうなんだろう、リセットか
今更か
今更。
じゃあヨネが一番好きな曲、
俺が一番好きな曲、
ないとか言ってし、
俺が一番好きな曲、でも俺が一番好きな曲やっぱりまあいろいろ総合してリセットになっちゃうのかな。
あ、ね、一番初めにね、
一番初めに自分が作った曲っていうのもあるし、
あのヨネがさリセット作ってきた時の表情とかって結構ね
覚えてる、
覚えてるよね、
うん、表情、うん、あそう、
作ってきたんですよ、聞いてくださいよって言った時の嬉しそうな、でもちょっと不安そうな顔っていう、
おそんな初々しい
時代が、初々しいって2年前だよ、
初
ちょっとお目目がキラキラってなっててね、
時のじゃあリセット、それもじゃ あのタイムオフタータイムのね収録、うん、一番初めの収録した、うん、あのバージョンで聞いていただきましょう、ちょ
っとした
感じで、はい、ということで、エルマーの冒険、次回の更新がちょっといつになるか分かりませんけれども、その時にまで、はい、じゃあ、
うん、
さよならということで、
さよなら、
はい、じゃあライブ来てくださいね、
ライブ来てください、僕に会いに来てください、
はい、じゃあね、そういうことで、
バイビ
ー、バイビー。
受け止めたい思えば思うほど込み上げてくる悔しい涙、認められた勘違いだった、ダメな私の横顔、例えばあの日気づいていたならこんなに辛くなら過ぎたことは思い出に変わり、何気ない日々に戻る、愛してたあの頃は我を忘れてしまってた、笑ってた時ばかりだから、いつもより少し早く目覚めてみたりして、空を見上げたら少し楽になった、いつまでも泣き顔見られたくはない、よくできたあなたの罪を許せるかな、許せられないかな、でもそれはもうどうでもいい、大切な人だった、忘れられそうにないけど、現実と 私にはあなたしかいないなんて思わずに生きてゆけばまた少し楽になれる。いつまでも泣き顔見られた不安ないから次は次で新しく始めればいい。何かが生まれるわけないから、リセットして落ち着いた心温め直せばいい。